耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、モンスターペアレンツっていう言葉聞いたことありますか？クレーマー的な保護者のことをモンスターペアレンツ、略してモンペアとか、あとインターネットなんかだと本当に略されてモンペなんていうふうに言ってますけども、これに対してですね、モンスターティーチャーっていう言葉知ってます？今回ご紹介する本の中にモンスターティーチャーという言葉が出てきたんですけども、今回紹介するのは、著者とそしてその息子さんが通う中学校に赴任してきたモンスターティーチャーとの戦いを赤裸々に綴ったもの。そうなんです、先生の方にもおかしい人がいるという内容だったんですね。まあ、学校今とんでもないことになってますよね。どんな本なのか紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、秋書房より出ております、内藤美香著、戦え、テンパリママ、モンスターティーチャーとのアレレな日々、という本です。まず著者の内藤美香さんなんですが、1971年山梨県生まれの小説家、エッセイストの方です。大学在学中に作家デビューして、電子書籍系の執筆を中心に活動なさってます。一時期、携帯小説家内藤美香ということで、ね、いろんなところで取り上げられてましたよね。現在、一男一女のシングルマザーでもあるんですが、このお子さんの子育てについて、今回は本を書かれてるんです。何でも内藤さん、一芸子育てというものに重きを置いてるそうで、まあ、これ一芸に秀でた子供にしようということらしいんですけど、息子さんは数学オリンピック、そして娘さんは二科展入賞を目指して精進中ということで、得意分野をそれぞれお持ちなんですね。で、本の内容なんですが、子育てといってもこの内藤家における子育てというよりは、この内藤美香さんとあと息子さんが通う私立中学で遭遇したモンスターティーチャーとの確執および戦いの日々、さらにはその転校して公立中学で息子さんがいじめを受けるなどなど、息子さんのために奮闘する母親内藤美香さんが描かれております。で、このモンスターティーチャー、サブタイトルにも入ってるんですけども、あんま耳慣れない言葉ですね。モンスターペアレンツという言葉は聞いたことがあっても、モンスターティーチャーって聞くの初めての人多いんじゃないでしょうか。まあ、モンスターティーチャーというのは問題教師のことで、何でもこの内藤さんの息子さんがですね、このモンスターティーチャーが担任になってしまって大変だったらしいんですよ。さっきもちょろっと言いましたけど、内藤さんの息子さん、数学が得意で、中学校2年生の時にすでにもう高校1年程度の数学の実力を持っていたそうです。まあ、具体的には数学検定準2級を独学で合格してるんですよね。これすごいですよ。で、全国中学数学大会ではファイナリストになることもできた、そんな息子さんを新任でやってきた担任の先生が粉々に壊そうとし始めた、そんな風に内藤さんは書いてます。まあ、例えば簡単すぎる無味乾燥な数学の宿題を大量に強要したりとか、で、それができないならば夜遅くまで残してと。で、この夜遅くまで残した時ね、息子さんの体調が悪かった日もあったらしいんですけど、まあ、それでも返してもらえずに、息子さん持病を悪化させて手術をしなくてはいけない一歩手前になることまでなってしまった、そんな風に本に書かれています。まあ、私立中学ですからね、居残り勉強とか、まあ、あるっちゃあるんですけど、それにしてもちょっとこのね、教師の方もおかしいなぁと思う点が多いんです。例えばですね、この先生、中学2年生になった時に、まあ、新しく赴任してきた人なんですけども、その時初めて挨拶をした内容がこんなものだったそうです。教室に集まった父母に向かって新任の教師こう言いました。最初に言っておきますが、私は人間が嫌いです。ギャグだと思いますよね。そしてこう続けたそうです。人間が嫌いなので、この場に立っていることも辛いです。でも、連絡事項があるので続けます。もしもなんですけど、皆さんの担任の教師、あるいは皆さんのお子さんの担任の教師が、父兄の前でこれ言ったらどう思いますか？いや、僕がもしね、その立場だったら、僕子供いませんけど、ギャグかな？ギャグだよね？ぐらいに思うと思うんです。それぐらい信じられないですよね。人間嫌いでなんで教師になってしまったのか、なんて思っちゃうんですが。で、それからこの先生がですね、まあ信じられない行動を次々と起こしていくんだそうです。 まあ、子供たちのことを全く考えない授業の進め方とか、子供のことを罵るような発言とか、子供の個性を押しつぶすような人格を否定する言葉なんていう風に内藤さん書かれてますけども、具体的に見てもね、ちょっとその内藤さんが言い過ぎっていうこともないかなぐらいのことが多いんですよ。で、実際内藤さんの息子さんもこれで心療内科に通って学校へも通えなくなっちゃうんですね、結論なんですけども。で、そんな中、シングルマザーである内藤さんがたった一人で息子さんのために、まあ、教師、学校、教育委員会と戦っていく内容が本の中に書かれてます。で、教育委員会でポロッと言いましたけど、息子さんは私立中学だったので、これまあ、ワンポイント覚えててほしいんですけど、教育委員会は私立学園、まあ、私立の学校に対しては特に何か言う権限はないんだそうです。まあ、内藤さんもそれでとなってしまったらしいんですけど、ですから私立に何か言うときは、まあ、学園長さんとか理事長さんとかに話を通した方がいいと。で、細かい内容に関してはですね、まあ言ってくとキリがないのと結構暗い気分になるので、まあちょっと本の方で確認してほしいんですけど、まあ結論というか結果的には息子さんの将来を考えて、あと息子さんもちょっと登校拒否になってしまったし、精神も結構やられてしまったので、せっかく受験して入った私立中学だけども、まあ公立中学に転校しようということで、あと3ヶ月ぐらいで3年生に進級できたんですけども、そこで、転校しました。で、転校した先でもまた一悶着があるんですけど、それは本を読んでのお楽しみ。でね、これ読んでて、ああ、悔しいなと思ったんですけど、この3ヶ月したら3年生になるってことは12月ぐらいですね、に転校したんですけど、この先生ですね、その年いっぱいで辞めたらしいんですよ。で、やっぱり同じように不満に思ってる息子さん、および、お母様方がいたらしくて、結構多くの人が転校していったと。で、それが問題になって辞めたっていうのもあるらしく、ああ、そこでちょっと耐えてればなーなんていうふうに、まあ、読者としては思ってしまいました。実際スタッフの中にもね、もうちょっと耐えればよかったのにって人も多かったんですが、僕個人としては息子さんが本当に辛かったんだったらば、それはそれで正解なのかなと。で、数学が得意ってことなので、まあ、本当に数学が得意でそれを伸ばしたいのであれば、公立の方がもっと伸び伸びできるんじゃないかななんていうふうにもちょっと思いましたね。で、まあ、公立中学でどんな問題が起きるのか、そしてモンスターティーチャーがどれだけひどいのか、こちらの方は本で確認してほしいと思います。そろそろまとめに入りますけども、まあ、お子さんがいるとか、これからお子さんを育てる予定の人というのは、まあ、内藤美香さんの子育て、およびその内藤美香さんが子育てで苦労したことという体験談として、こちらの本を読むと勉強になると思います。ただどんな息子さんにも、どんな娘さんにも合う教育というよりはちょっと特殊なケースかなと思うので、まあ、内藤さんのその一芸に秀でた子供を作ろうっていう教育の方針もちょっと変わってますし、またこのモンスターティーチャーっていうのも本当にこんなひどい先生がいるのかってぐらい変わってる人だったので、まあ、あくまで参考までにという感じです。まあ、こういったことをね、きっかけにして、まあ、または反面教師にして、まあ、ご自分の、お子さんの教育考えてみるのもいいかもしれません。また、先生を目指してる、教員を目指してる方もちょっとね、一応読んでおいてほしいかな、なんて思いました。もしかしたらあなたもプライドが高すぎて、まあ、モンスターティーチャーになってるかもしれない。まあ、モンスターペアレンツばかりが問題にされる世の中ですけども、まあ、モンスターティーチャーというものもいるんだなと、知っておきたい一冊でした。では、書籍情報です。戦えテンパリママ、モンスターティーチャーとのアレレな日々。内藤美香著、秋書房より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。僕ですね、内藤美香さんとこの新刊ラジオを始めた頃ですかね、お会いしたことがありまして、もちろん仕事でなんですけれども、その時のことを思い出しつつ、ああ、内藤美香さんもやっぱりお母さんやってるんだなーなんて、ちょっとしみじみとなんか時代の流れを感じてしまいました。あの時別に内藤美香さんがものすごい若かったわけではないんですけども、やっぱり小説家としてのイメージが強くて、なんかお母さんとしての内藤美香さんをね、本を通して読んで、あ、やっぱり息子さんのことが可愛くてついつい頑張っちゃうんだなーなんていうところを、垣間見ましたね。 で、実際この教師の方、まあ、本に挙げられてるね、S 先生ってイニシャルで書かれてますけど、この方は本当にハズレだったと思います。だからちょっと内藤さんにも同情を禁じれないかなと。ただまあ内藤さんもね、やっぱりその息子さんが可愛いあまり、自分がちょっともんぺやかしてるかもしれないって本の中に書かれてたので、まあ、そこのところは、きちんとちょっと今しめておかないと危ないかななんていうふうに本を見ながら思いました。実際内藤さん、内藤さんそれモンペっすよっていう対策もあったのでね。で、僕の方としてはですね、ちょっと僕は考えが古いんですけど、先生、中学の先生、高校の先生というのは基本的に従わなければいけないよっていう、ばあちゃんの教えですね。昭和初期の教えがやっぱりどうしても体の中にありまして、結構今思い返すとひどい先生いたんですけれども、なんだかんだね、先生を信じよう信じようと思って、大人になれましたね。ということで、この内藤さんの息子さんのように、まあ、先生がひどくて困ってるっていう子も多いと思うんですけど、そこはそれ、ぜひ、人を信じたり、自分を信じて、強く生きていけば、なんとか大人にはなれると思いますので、あんまり思い詰めすぎずに、言ったらいいんじゃないでしょうか。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービー、インフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。単純な男、石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。単純な男、
ハンバーグうまい、夏暑い、
女子を切っただけじゃね
えか。冬寒い。
単純ですね。はい、まあ、そんなこんなで、はい、オーディオブックの紹介コーナーなんですけど、
本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
単純な成功法則、誰と出会い何を選びどう目覚めるか。はい、
はい、
中島かおる著というサマークさんから出てる、はい、本がオーディオブックになったんですけども、
成功法則、
うん、まあなんかタイトルとサブタイトルが本当にそのままなんですけど、
はい、
単純なんですよ。誰と出会って何を選んでどう目覚めるかっていうことを、うん、で、中島さんって多分著者の方がすごいポジティブだと思うんですね。
はいはいはい。
で、これがまあオーディオブックだからやたらポジティブな音声が耳に入ってくると。
まあなんかその単純に、まあ、成功するためにいくつかポイントがあるみたいなことなんですよね。
そうですね。まあ自分らしさとか、うん、あとまあそう人と出会うこととかって書いてあるんですけど、うん、まあ、要するにですね、結構イジイジしてる人って人と比べて自分はダメだなと思ってる人が多いんだけど、はい、いやそんなんでいいんですよと、
うん、
でそしてどんどん人と会ってって、で人との出会いっていうのがどんどんどんどん自分の人生変えていくもんなので、
そうそう、出会いがね必要だと、
もっとポジティブにいきましょうよと、
うん、
で、でも僕そんな成功したくないんですけどっていう人ほど、うん、ぜひ聞いてくださいという
っていうものになってます。
中島さんが言ってるんですけど、
はい、
まあちょっと自分ネガティブだなと思う人とか、なかなか成功できないなと思う人は、聞いてみたらいいと思います。
はい、というわけで、本日紹介したオーディオブック、単純な成功法則、誰と出会い何を選びどう目覚めるかはオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。